テンションを上げる30の方法。その1、テンションを上げるのは運や偶然に任せるものではない。テンションを上げる方法と聞けば運や偶然に任せるようなイメージを持たれがちです。たまたま天気が良くてテンションが上がった。おみくじを引いたら大吉が出たので嬉しくなった。人から言われた褒め言葉で気持ちが舞い上がった。日常の良くしないタイミングでテンションが上がることが多いため運や偶然による影響と思われやすい。もちろん日常生活の中で偶然テンションが上がることもありますが、それが全てではありません。テンションは自分の意思で上げることが可能です。むしろテンションとは本来運や偶然に任せて上げるものではなく、自分の意思で上げるべきもの。テンションは自分の内側から発生しているものですから、自分でコントロールすることが可能です。テンションを上げたい時に上げることができれば、これからの人生は楽しい時間が待っているでしょう。自分の意思でどんどんテンションを上げていきましょう。物事に取り組む時、テンションが低い状態より高い状態の方が成功率も達成率も高くなります。例えば自分の好きなことに取り組めば自然とテンションを上げることができるでしょう。テンションが上がるような方法を自ら実践して気分を高めることができます。さあ積極的にテンションを上げていきましょう。その気になれば今からテンションを上げることも可能です。いつも元気だね、いつも明るいねと言われる人を目指そうではありませんか。テンションは運や偶然に任せるより積極的に自分の意思で上げていく。テンションを上げる30の方法。その2、きちんと食事をとることがテンションを上げる大前提。テンションを上げたければまず元となるパワーが必要です。そのパワーはどこから取り入れるかというと、やはり食事です。お腹が空いた状態で気分を高めエネルギッシュに動き回るのはなかなか難しい。空腹状態ではやる気も集中力も根気も出にくくなり、本来の力すら発揮できません。体力も精神力もその根源は食事から取るエネルギーです。どんなに鍛えた肉体や心があっても、その元になる食事がなければ力も強さも発揮できません。腹ごしらえを省略しないことです。テンションを上げたければまずきちんと食事をとっておくことが大切です。私たちは食べた食事からエネルギーを摂取して様々な力に変換しています。気力、体力、精神力、やる気、根気、元気。きちんと食事をとっておくことでテンションを上げるための下準備が整います。下準備が整っているからこそテンションを上げたい場面でうまく上げることができるようになる。特に大切なのが朝食です。1日の最初に食べる食事は特に価値が高い。朝にきちんと食事をとると日中全体の活動に良い影響を及ぼします。美味しい食事を食べるからこそやるぞ、今日も頑張ろうという気持ちにつながり、スタートダッシュができます。もちろん食べ過ぎには注意が必要ですが、目安としては6割から8割くらいがいいでしょう。きちんと食事をとることがテンションを上げる大前提です。まずきちんと食事をとっておく。テンションを上げる30の方法。その3、テンションを上げる方法は人によって異なる。これをすれば必ずテンションが上がる。そんな方法はあるのでしょうか。実のところテンションを上げる方法は人によって異なります。コーヒーを飲むとテンションが上がるという人もいるでしょう。一方でコーヒーが苦手な人ならコーヒーを飲んでも効果は乏しいはずです。かえって体調を崩してしまうかもしれません。100メートルを全力疾走するとテンションが上がるという人もいるでしょう。一方で低血圧の人にとって100メートルの全力疾走は体質に合わない人もいるはずです。かえって気分を悪くさせることもあるはずです。効果の有無や大小は個人差があります。大切なことは自分に合った方法を見つけておくということです。自分に合った方法は誰かが教えてくれるわけではなく、自分で見つけるしかありません。最初は襟物見せず宝物を探すような気持ちで様々な方法を試してみることが大切です。探し続けていれば、これは自分にとって効果的と実感できる方法が見つかります。自分に合った方法を見つけることができれば、強力な武器を手に入れたようなもの。テンションが上がる方法を組み合わせれば、相乗効果によってさらに効果が高まるでしょう。いつでも方法を試すことで自分のパワーを最大限に発揮しやすくなります。自分に合った方法を見つけ上手に取り入れることが大切です。テンションを上げる自分なりの方法を見つけておく。テンションを上げる30の方法。その4、テンションを上げることによる3つの効果。テンションを上げるとどんな効果があるのでしょうか。テンションを上げることによる効果について確認していきましょう。効果1、実力を発揮しやすくなる。テンションを上げておくメリットは実力を発揮しやすくなる点です。例えば仕事に取り組む前にテンションを上げておくと気持ちが引き締まって気合が入ります。集中力や注意力が高まる。やる気や根気が出やすくなる。肉体的にも力が入りやすくなります。心身の状態が強化されることで本来の実力を発揮しやすくなり、仕事の質を高める効果があります。テンションを極限まで高めれば、時には実力以上の力を発揮することも可能になります。効果に、仕事がスムーズかつ効率的になる。テンションは低い状態より高い状態の方が心と体の状態が強化されます。テンションを上げることで一時的に気力、体力、精神力が向上する。自分の能力が活性化され高まると必然的に仕事の進み具合も早くなります。結果として仕事がスムーズになり効率も良くなります。時間帯効果を上げるならテンションを上げるのがうってつけです。効果3、物事を楽しく取り組めるようになる。テンションを上げると物事を楽しく取り組めるようになります。例えば勉強です。勉強に取り組むときテンションが低い状態より高い状態の方がより楽しく感じるでしょう。試験に合格して喜んでいる場面を思い浮かべながら勉強するとワクワクしながら勉強ができます。今取り組んでいることには意味があると分かれば、勉強も娯楽のように楽しみながら取り組めるでしょう。テンションを上げる効果を確認する。テンションを上げる30の方法。その後、テンションを上げる最もシンプルな方法は興味関心のあることに取り組むこと。テンションを上げる最もシンプルな方法があります。興味関心のあることに取り組むことです。興味関心のあることはそれに触れること自体が喜びであり楽しみです。もともと心が強く惹かれることに取り組めると分かれば、それだけで嬉しくなり自然とテンションが上がります。冒険をするような気持ちになり、胸の鼓動が高まり心がワクワクしてくるでしょう。むしろテンションを上げないように抑える方が難しい。テンションの上がり方は何をするかで決まります。テンションを上げる工夫も大切ですが、まず興味関心のあることに触れる方が方法としてはシンプルです。自然と胸の鼓動が高まりエンジンがかかった状態で取り組めるはずです。あなたにとって興味関心のあることは何ですか。テンションを上げたければまず興味関心のあることに取り組みましょう。興味のある本を読む。見たい映画を鑑賞する。行きたい場所に行く。やりたい仕事に取り組む。好きな人に電話をする。お気に入りの場所に行く。ドキドキする胸の鼓動を抑えないでください。素直にドキドキして好きなことに飛び込んでいきましょう。今すぐ至福の時間を過ごせるでしょう。興味関心のあることに取り組む。テンションを上げる30の方法。その6、まず小さな仕事を一つ終わらせる。テンションを上げるためにまず小さな仕事を一つ終わらせましょう。最初から大きな仕事に取り組むと終わるまでに多大な時間や労力が必要です。仕事を始める前から大変そうだ、辛い、逃げ出したいなどストレスを感じ憂鬱な気分になるでしょう。今日中に終わらない仕事かもしれません。ひどいと数日では終わらないこともあるでしょう。これではテンションが上がるところが下がってしまいます。仕方ない状況もありますが、長丁場になる仕事から取り組むのは注意が必要です。最初は小さな仕事から取り組みましょう。米粒のような小さな仕事で構いません。仕事と呼ぶことでもない些細な雑用でもいい。気合も集中も必要なく着手してすぐ終わるような小さな仕事が最適です。小さな仕事なら今すぐ動き始めることができるはずです。よし、終わった。小さな仕事が一つ終われば達成感が得られます。もちろん大きな仕事ほど大きな達成感を得られますが、小さな達成感でも十分強い。小さな仕事でも終わった時の達成感はやはり快感です。誰かに認められ褒められたような感覚が得られ、心がウキウキ弾みます。 もし仕事が長丁場になると分かっているなら、取り組む順番を工夫します。例えば、大きな仕事を取り組む前に、わざとゴミ掃除のような小さな仕事を挟むと、達成感が得やすくなるでしょう。達成感が得られるとテンションは上がり、気持ちよく次の仕事に移れます。まず、小さな仕事を一つ終わらせて、達成感を得る。テンションを上げる30の方法。その7。とにかく行動を始めることでテンションは上がる。テンションを上げたければ、とにかく行動を始めることです。元気もやる気がなくても構いません。体がだるくて大いに結構。面倒に感じても自分に鞭を打ち、最初に一歩を踏み出しましょう。テンションが上がってから行動するのではありません。行動するからテンションも上がるのです。行動すること自体がテンションを上げる起爆剤です。とにかく体を動かせば現実に変化が生まれ、気持ちに刺激が加わります。五感から刺激を受けるようになり、意識がはっきりしてくる。気が乗らなくても体を動かしていくうちにだんだん気持ちが盛り上がります。じわじわ元気、やる気、集中力が出てくる。その結果、テンションも上がるのです。テンションが低い時ほど最初の行動が一番大変です。重い腰を上げるのは大きなパワーが必要です。逆に考えると最初の面倒さえ乗り越えられればあとは楽になります。自動的に体が動き始め、心が温まります。気づけばテンションも上がっているでしょう。テンションとはそういうものだと思うことです。勉強にせよ、スポーツにせよ、仕事にせよ、何でもそうです。テンションが低くて悩んでいますか。まず行動を始めましょう。テンションが低いからこそ、とりあえず行動と思うくらいでちょうどいい。とにかく行動を始めることで自然とテンションは上がります。やる気がなくても、とにかく行動を始める。テンションを上げる30の方法。その8。仕事を達成している姿を思い浮かべるとテンションが上がる。テンションを上げるための最も健全な方法があります。仕事を達成して大喜びしている自分を想像することです。あなたの夢は何ですか。今あなたが歩んでいる道の先にはどんな光景が広がっていますか。喜びと感謝に満ちた将来を想像しましょう。例えば仕事なら大きな契約を取れ、上司から褒められている様子を想像します。受験なら合格通知を受け取り、親、先生、友人たちから祝ってもらっている様子を思い浮かべます。スポーツなら大事な試合で勝って表彰台に上がって胸を張っている様子を思い浮かべます。余裕があれば一つの場面だけでなくたくさんの場面を思い浮かべるといいでしょう。仕事を達成して喜んでいる光景ならどんな様子でも構いません。できるだけ音や色もある状態で現実と見間違えてしまうことを生々しく想像するのがポイントです。想像する光景が鮮明であればあるほど絶対実現させたいという気持ちが強まります。いても立ってもいられなくなる。その瞬間心に火がつき、ぐっとテンションが上がるのです。想像力は人に備わっている素晴らしい能力の一つです。明るい未来を想像すれば勇気が2倍になり不安が半減します。恐怖を吹き飛ばし大胆になれます。将来達成している自分を想像してテンションを上げようではありませんか。自由に想像しましょう。想像は頭の中の世界ですから誰かに盗み見される心配もありません。思い浮かべたその光景がいずれ現実になるのです。仕事を達成して大喜びしている自分を想像する。テンションを上げる30の方法。その9。テンションが上がるからスピードが出るのではない。スピードを出すからテンションが上がる。テンションを上げたければスピードを意識しましょう。少しアクセルを踏むイメージで自分に適度な負荷を与えます。テンションとスピードは相関関係があり連動しています。スピードを出すことはテンションを上げる効果があります。スピードを意識すると速さに順応しようとして脳が活性化されます。五感が研ぎ澄まされ集中力や注意力が向上する。速く体を動かすことで適度な興奮作用も生まれます。心拍数が上がり体温も上がり、いつも以上に力が入りやすくなる。心と体を活性化させる効果が得られ、結果としてテンションも上がります。スピードが速ければ速いほどテンションも上がりやすくなります。例えば本の書くときもゆっくりより速く書こうとする方が調子もアイデアも出やすくなります。スピードによって脳が活性化されることで直感やひらめきが生まれやすくなります。もちろんスピードの出しすぎには注意が必要ですが、適度の範囲ならあなたのテンションの向上に貢献するでしょう。さて早速今から取り組んでみませんか。例えば今日の仕事を少し早めに終わらせようと目標を立て、スピードを意識しながら取り組んでください。あくまで少し早めにという点がポイントです。頑張れば到達できそうな目標があると現実的な感覚が得られ、テンションも上がりやすくなります。10分早く終わらせる、3時間以内に終わらせるなど具体的な数値を掲げた目標があればさらに効果的です。テンションが上がるからスピードが出るのではありません。スピードを出すからテンションが上がるのです。スピードを意識する。テンションを上げる30の方法。その10。ハイテンポの音楽はテンションを上げる力がある。テンションを上げるためには音楽の力を借りるのも効果的です。聞くと自然と元気が出る音楽はありませんか。明るくてリズムが良く心地よい曲です。音楽には人の心に直接働きかける作用があります。くよくよして落ち込んでいるとき音楽から勇気をもらった人も多いのではないでしょうか。もちろんテンションを上げるときも音楽の力は効果的です。特にハイテンポの音楽にはテンションを上げやすい効果があります。ハイテンポの音楽を聴いているだけでも効果的です。リズム感のいい音楽は聴いているだけでも心が踊ってきます。テンポに合わせて体を少し動かしてみると音楽との一体感が得られ、ますますテンションが上がりやすくなるでしょう。現代社会は電子機器が発達しています。スイッチを入れるだけで音楽が流れ始める電子機器があればテンションも上げやすい環境と言えます。選曲しておきテンションを上げたいときに活用するといいでしょう。一般的にテンションを上げやすいテンポは120から 140bpm と言われています。つまり1分間の拍子が120回から140回ある音楽ということです。迷った時の目安にしてみるといいでしょう。積極的なスイッチが入り心の状態を上向きにさせてくれるでしょう。ハイテンポの音楽を聴いて心の状態を上向きにさせる。テンションを上げる30の方法。その11。テンションに弱気は不要。必ずテンションを上げると強気になることが大切。テンションを上げることができるのだろうか。テンションを上げようとするとき不安が頭をよぎるかもしれません。本当にうまくいくのかわからない。かえってテンションを下げてしまうかもしれない。失敗したらどうしようか。テンションを上げるためには心をコントロールすることになります。心は物ではなく目に見えるものでもなく不確かな印象があるのかもしれません。どことなく自信がなかったり弱気になったりすることもあるのではないでしょうか。しかしテンションを上げるなら弱気は不要です。テンションを上げることができるのだろうかと弱気になっていると本当にうまくいかなくなります。気がつこうとしている心に水をかけることになり冷やしてしまいます。テンションを上げることができるのだろうかと思うのではありません。必ずテンションを上げると思いましょう。根拠はなくていいのです。とにかく必ずテンションを上げると思い込むことがテンションを上げるための基本であり王道です。根拠はないがとにかく上げると言い切ってしまう。意地でもテンションを上げてやると思うくらいでちょうどいい。自分の心は自分で温める。強気になっていればそれだけ心が熱くなりテンションも上がりやすくなります。意地でもテンションを上げてやると思って強気になる。テンションを上げる30の方法。その12。テンションを上げる魔法の一言。私の人生はどんどん良くなる。テンションを上げるための魔法の一言があります。私の人生はどんどん良くなるです。たった一言ですが心に火をつける力は絶大です。この一言を自分に言い聞かせるだけで簡単にテンションを上げることができます。もちろん私の人生はどんどん良くなると思うだけでは不十分です。自分の人生がどんどん良くなっている様子を想像しながら私の人生はどんどん良くなると思うことが大切です。想像力を働かせて自分の人生がこれからどんどん良くなっている様子を想像してください。知識が増え博識になっていく。能力が高くなり成長していく。様々な経験ができどんどん視野と見識が広がっていく。友人との友情が深まってますます人付き合いがスムーズになる。 希望の進路に進み、新しい友人が増え、人生が豊かになっている様子を考えましょう。たとえトラブルが続いていたとしても発想の転換です。トラブルがあったおかげで成長ができ、これからどんどん良くなっていくと考えていけばいい。運の悪い出来事があれば役払いができたと思えばいい。思うようにいかないことがあれば今までの人生は準備期間、これからが本番と思えばいい。自分の人生がどんどん良くなっている様子を想像していると希望の光が見えてきます。歩んでいる道の先に光が見えるとそこへ向かって進みたい気持ちが強くなります。時間は早く過ぎてしまいますが、常に人生は本番という気持ちを持って楽しみながら毎日を過ごしましょう。自分の人生がどんどん良くなっている様子を想像しながら、私の人生はどんどん良くなると自分に言い聞かせる。テンションを上げる30の方法。その13。テンションを上げるスイッチは運動にある。テンションを上げるためには運動がおすすめです。運動なら何でも OK です。速攻性を求めるなら100メートルダッシュです。全力で100メートルを走る。何も考えず無我夢中で走る。走り終わった頃には息切れしながらテンションも上がっているでしょう。体の血流量が増すことで脳を巡る血も増えます。運動による適度な興奮作用によって短時間であってもぐっとテンションが上がるのです。もう少し穏やかな方法が良ければジョギングやランニングです。マイペースで楽しみながら走っているとだんだんポジティブな気持ちが強くなります。数キロを走れば気持ちよく汗をかくことができストレス解消にもなります。周りの景色を楽しみながら走れば良い気分転換にもなります。ジョギングやランニングは持久力や心肺能力を高めて健康増進にもつながります。もっと穏やかな方法が良いならウォーキングです。早歩きでもよし、散歩のようなゆっくりしたペースでもよし、体の筋肉の7割は下半身に集中しています。歩くことで体全身の筋肉を効率よく動かすことができるため運動効率が抜群です。自分にとって心地よいペースで歩くだけでもテンションを上げる効果が十分になります。ハイテンポの音楽を聴きながら運動をすれば相乗効果によってますます効果的です。早速体を動かして運動を楽しもうではありませんか。テンションは誰かに上げてもらうものではなく自分で上げるもの。難しいことは考えず今すぐ積極的に体を動かしましょう。テンションを上げるスイッチは運動にあるのです。積極的に運動する。テンションを上げる30の方法。その14。いつもテンションの高い人に連絡を取ってテンションを上げてもらう。あなたの知人や友人にいつもテンションの高い人はいませんか。いつも楽しそうに話をする人。いつも元気でポジティブな人。いつも何かに挑戦している人。意識をして心がけている人もいれば生まれ持った性格という人もいるでしょう。なかなか自分でテンションを上げにくいならテンションの高い人からパワーを上げてもらうのも得策です。テンションの高い人にはプラスのエネルギーに満ち溢れています。明るい性格の人は日頃から心が明るくなるような行動や考え方を実践しています。意識をしている場合もあれば無意識にしている場合もあります。人の心を温めるのは人の心です。いつもテンションの高い人と接していれば相手の熱気が自分にも伝わってきます。いつも前向きな人はあなたの話を聞いてもポジティブな言葉で励ましてくれるでしょう。気づけば自分のテンションも高くなっているはずです。いつも頼ってばかりではいけませんが、落ち込んで息苦しい時は素直に頼ってみるのも悪くありません。気持ちが明るくなれば会話の最後は元気を分けてくれてありがとうという感謝で締めくくりましょう。感謝を伝えるとさらにテンションが高くなります。元気があればその勢いが消えないうちに次の行動をすること。心の火が消えないうちに自分からアクションを起こして火を大きくしていきましょう。いつもテンションの高い人と接してパワーを分けてもらう。テンションを上げる30の方法。その15。笑顔、笑顔、また笑顔。とにかく笑顔を心がける。テンションを上げるためには笑顔を心がけることが大事です。楽しいことがあって笑うのでもいいですが、楽しいことがなくても表情だけはいつも笑顔を心がけたい。実のところ脳はしっかりしているようで意外と曖昧なところがあります。表情が笑顔になっていると今この人は楽しい出来事に喜んでいるのだろうと脳が錯覚します。すると脳の中で幸せ物質と言われているベータエンドルフィンという物質を分泌するようになります。ベータエンドルフィンはモルヒネの何倍もの快感作用がある強力な物質です。笑顔になっているだけでだんだん幸せな気分が高まりテンションも上がっていくのです。この効果は口の口角を少し上げるだけでも有効であることが確認されています。にっこりした表情でも笑顔は笑顔。テンションが上がってから笑うのではありません。笑うからテンションが高くなります。笑顔になっていると良い意味で脳を騙せます。むすっとした表情でこの文章を読んでいませんか。もちろん大げさな笑顔は不要ですが、少し口角を上げてにっこりするだけなら今すぐできるはずです。笑顔、笑顔、また笑顔。とにかく笑顔を心がけましょう。口元は習慣です。少し口角を上げた口元を普段から意識して習慣にしてしまえばいつも明るい気分を保てます。むすっとした表情よりにっこりした表情の方があなたの雰囲気も良くなります。普段から少し口角を上げた表情を心がける。テンションを上げる30の方法。その16。テンションが低くなりそうなことは前もって避ければいい。あなたにとってテンションが低くなることは何ですか。テンションが低くなりそうなことは前もって避けることが大切です。もちろんテンションの低い状態から上げていくことも重要です。テンションは自分でコントロールできる要素。自分の意思で気持ちを盛り上げていけばどんな状況でも怖くないでしょう。しかしそれ以上に大切なのはそもそもテンションが低くなりそうなことを前もって避けることです。テンションが下がりそうなことを避ければ落ち込んだり不快になったりする状況を避けられます。自分の人生経験を振り返り、どんな状況だとテンションが低くなりやすいか思い出してみてください。自分のことですから完全でなくてある程度なら見当がつくはずです。心当たりが見つかれば無理のない範囲で避けるように心がけましょう。例えば人間関係で苦手な人がいるならできるだけ自然を演じながら避けるようにします。会話で触れて欲しくない話題になりそうならさりげなく話をそらします。仕事で不得意な作業があるなら許す範囲で得意な人や外注にお願いする方法もいいでしょう。もちろん都合があってどうしても避けられない状況もあるでしょう。理想的な話なので避けられない状況もあるはずですが、できる範囲で心がけます。あくまで常識の許す範囲ですが、心がけは無駄にならないはずです。テンションが低くなりそうな状況を避けられれば気分の落ち込みも避けられます。テンションが低くなりそうなことは前もって避ける。テンションを上げる30の方法。その17。ノリのいい歌を歌うとテンションが上がる。ノリのいい歌を歌うこともテンションを上げる効果があります。お気に入りの音楽の中でノリがいい歌はありますか。音楽なら何でもいいわけでなくノリの良いという点がポイントです。音楽のリズムがあなたの心と調和することで心が温まり気持ちが高揚しやすくなります。声を出せば元気が出ます。歌うことは声を出すことになるため体の内側から気力が湧きやすくなります。特に自分のお気に入りの歌なら好きな感情も加わるためますます気持ちが高揚しやすくなるでしょう。ノリのいい歌を歌うことはハイテンポの音楽を聴くのと同じ効果にもなるためますますテンションが上がるのです。これを聴くと元気が出るという音楽があれば一曲歌ってみましょう。歌うときも淡々とした調子で歌うより感情移入をしながらノリノリで歌う方が効果的です。思い切り歌いたければカラオケボックスです。密室なら振り付けも加えながら大声で思い切り歌います。カラオケボックスに行くのが大げさなら自分の部屋やお風呂場など一人になる場所で歌えばいい。自分の部屋ですから何をしても自由です。恥ずかしさがあるならハミングで歌うだけでもいいのです。ハミングなら移動中や買い物中などちょっとした時間で歌います。ハミングであっても喉を使って歌っていることになり頭の中では音楽が再生されています。一曲を歌い終わる頃にはすでにテンションが上がっているはずです。ノリのいい歌を歌う。テンションを上げる30の方法。その18。あなたの手のひらは心に火をつける道具でもある。テンションを上げるポイントはあなたの手にあります。ぎゅっと握り拳を作りましょう。握り拳も軽く握るのではなく強く握るようにします。そして自分に言い聞かせるようにやるぞというだけでいいのです。これだけですぐテンションが上がります。 手のひらにはたくさんの感覚神経が集中しています。ぎゅっと握り拳を作ることで手の圧迫感が脳に伝わります。その瞬間、気持ちが引き締まってテンションも上がるのです。自分に言い聞かせることで暗示をかける効果もあります。もし、やるぞと声を出すのが恥ずかしいなら、心の中で思うだけでも構いません。心の中で思うだけでも、やはり自分への宣言になっているので効果があります。やるぞという部分は、頑張るぞ、集中するぞ、今日中に終わらせるぞ、など言い換えても構いません。いつでもどこでもできる上、時間もかかりません。例えば、仕事を始める前に握り拳を作ってやるぞと言ってから取り組みます。すぐテンションが上がり、いつもより調子よく進めることができるでしょう。握り拳は片手ではなく、両手で作るとさらに効果的です。あなたの手のひらは心に火をつける道具でもあるのです。握り拳を作ってやるぞと自分に言い聞かせる。テンションを上げる30の方法。その19。貧弱な肉体ではテンションも上がりにくい。気力は丈夫な肉体から生まれる。普段から体を鍛えておきましょう。肉体とテンションにつながりがあるのかと思いますが、大いにあります。貧弱な肉体ではテンションを上げたくても上げにくくなります。テンションを上げるとはいえ、その土台は肉体です。気力は体から生まれますが、肝心の筋肉量が少ないと気力も生まれてきません。気力は丈夫な肉体から生まれます。普段から体を鍛え、できるだけ丈夫な肉体を心がけましょう。日頃からバランスの良い食事と適度な運動を心がけます。いつか運動不足を解消しないといけないと思ったままではいつまでも解消できません。もちろん本格的なトレーニングでもいいですが、簡単な筋トレでもいいのです。腕立て伏せ、腹筋運動、スクワット程度なら今すぐできるはず。筋肉量が多ければ多いほどいざという時気力も生まれやすくなる。しっかり筋力をつけておけば気力が出やすくなるだけでなくストレスにも強くなります。年に一度は健康診断を受けているはずです。もし健康診断の結果で悪いところが見つかれば放置せずできるだけ早めに解決するよう心がけましょう。健康への配慮は緊急ではないですが重要なこと。丈夫な肉体という土台がしっかりしていれば必要な時にテンションも上げやすくなります。普段から運動やトレーニングを心がけ体を鍛えておく。テンションを上げる30の方法。その20。締め切りは誰かに作ってもらうのではなく自分で作るもの。テンションを上げたければ自主的に締め切りを作りましょう。もちろん締め切りは絶対作らなければいけないものではありません。締め切りのない方が気楽でいいという人は無理に作る必要はないでしょう。自分のペースで気ままに進めるのもよし、縛られることもなく自由に仕事を進めるのも一つの楽しみ方です。しかしテンションを上げて仕事をしたいなら締め切りの利用価値があります。締め切りを作ると必然的に残り時間ができます。残り時間が適度なタイムプレッシャーを生み出し頑張ろうという気持ちをかき立ててくれます。もたもたしていられないと思うことで気持ちが引き締まり前に進みたい気持ちが強くなります。もし締め切りがない仕事なら自分から締め切りを作るようにしましょう。締め切りは誰かに作ってもらうものではなく自分で作るもの。締め切りは振り回されるのではなく利用してください。たとえ締め切りのない仕事でも自主的に締め切りを作った方が賢明です。すでに締め切りがあっても程度が緩いと感じるなら自主的に前倒しに検討するといいでしょう。仕事の完了が遅くなって困ることはあっても早くなって困ることはありません。自分で自分に適度なストレスを与えることで成長を促すことにもつながります。手帳やカレンダーに書き込むだけで締め切りの出来上がりです。自主的に締め切りを作る。テンションを上げる30の方法。その21。ちょうどいい締め切りの作り方。テンションを上げるためには締め切りが有効です。締め切りを作ることで適度なタイムプレッシャーが生まれるため気持ちを引き締める効果が出ます。たとえ締め切りのない仕事でも自主的に締め切りを作ることでテンションを上げて仕事に取り組めるようになるでしょう。さて問題なのは締め切りの作り方です。基本的に作り方は自由ですが意味も理由もなく自由すぎるのもよくありません。締め切りは作り方が重要です。制約があまり有利と締め切りの意味がなく普通に仕事をするのと同じになります。逆に制約が厳しすぎてもそもそも達成が困難であるためストレスと自己嫌悪を増やすだけになってしまうでしょう。締め切りは緩すぎても厳しすぎても不適切。適度なタイムプレッシャーには適度な締め切りが必要です。ではどの程度が適切なのか。締め切りは少し頑張れば間に合いそうという目安で作るのがポイントです。数字で表現するなら 1.1、1.2 倍程度の努力で達成できそうな目安です。あくまで無理をしない程度であることがポイントです。少し頑張れば間に合いそうという目安で締め切りを作れば適度なタイムプレッシャーを楽しみながら仕事に取り組めます。この心がけは勉強でもスポーツでも仕事でも共通です。少し頑張ることで一段ずつ階段を上るような自然な成長が実現できます。締め切りの作り方でタイムプレッシャーも成長もテンションも決まるのです。締め切りは少し頑張れば間に合いそうという目安で作る。テンションを上げる30の方法。その22。どんなに興味がないことでもプラスになったり役立ったりすることがあるはずだ。興味のない勉強、やりたくない仕事、苦手な人との面会、気が乗らないことに取り組むときどんな気持ちになっていますか。嫌だな、逃げ出したい、どうせつまらないだろう、そう思いながら取り組むとますますつまらなく感じるようになるでしょう。確かに興味関心のないことはテンションが上がるところが下がりやすい。しかしそれではゲームも進歩もありません。つまらないに決まっていると思っているだけでは何の解決にもならない。気が乗らないことでも楽しむつもりで取り組んでください。ポイントは発想の転換です。どんなに興味がないことでもプラスになったり役立ったりすることがあるはずです。例えば興味のない勉強なら自分の視野や価値観が広がる機会と思えばいい。やりたくない仕事なら楽しいところを見つける挑戦と思えばいい。苦手な人と接するなら自分の忍耐力を鍛えるチャンスと思えばいい。細かい考えが煩わしいならとにかく自分を鍛えるチャンスと大まかに考えて構いません。つまらないことの中にも興味関心の欠片が一つくらいあるはず。小さなことでもいいので意味や価値を見つけてください。すべて自分の都合の良いように解釈していい。自分の都合の良いように解釈すれば無意味や無価値を思えることでも意味と価値が見出せます。物事の見え方はあなたの考え方と受け止め方によって変わります。気が乗らないことでもとにかく楽しむつもりで取り組むこと。好都合に解釈すれば気が乗らないことでも楽しい気持ちが湧いてきてテンションも上がってきます。気が乗らないことでも楽しむつもりで取り組む。テンションを上げる30の方法。その23。カフェインの入った飲み物を飲んでテンションを上げる。カフェインには脳の中枢神経の働きを活発にさせる効果があります。いわゆる興奮剤のような働きがあることで有名です。そのためカフェインの入った飲み物を飲むこともテンションを上げることに有効です。例えばコーヒーです。150ml のドリップコーヒーにはおよそ 120mg のカフェインが含まれています。朝起きて頭がぼっとしているときコーヒーを飲んで眠気が吹き飛んだ経験をした人も多いのではないでしょうか。お茶にもカフェインが含まれていることで知られています。150ml の紅茶や緑茶にはおよそ 30mg のカフェインが含まれています。中でも緑茶には多くのカフェインが含まれ、コーヒーと同じくらいのカフェインが含まれています。カフェイン入りの栄養ドリンクを飲んでみるのもいいでしょう。栄養ドリンクには美味しくないという印象を持たれがちですが、実際は飲みやすいタイプもたくさんあります。栄養とカフェインの両方を効率よく摂取したいとき、栄養ドリンクも選択肢の一つになるでしょう。ただしカフェインの入った飲み物は適量を守ることが大切です。カフェインは脳を覚醒させる効果がある一方、利尿作用もあります。カフェインの覚醒作用や利尿作用によって睡眠を阻害されることもあるため注意が必要です。一般的にカフェインは就寝の6時間前から控えるのが良いとされています。適度を守りながら活用すればテンションを上げる便利な道具になるはずです。カフェインの入った飲み物を飲む。テンションを上げる30の方法。その24。栄養ドリンクを一気飲みする。栄養ドリンクを飲むこともテンションを上げる効果があります。栄養ドリンクは少量であっても多くの栄養素が含まれています。 栄養がたっぷり入った飲み物を飲むことで体に栄養をチャージしたという実感が得られるでしょう。心に火がついて気合いも入り、これから大きな戦いに挑む気持ちが高まるはずです。もちろん気持ちの問題もあるかもしれません。しかし生き生きした気持ちにさせてくれるだけでも栄養ドリンクの価値はあると言えるでしょう。栄養ドリンクにも様々な種類があります。栄養の種類だけでなく味わい、大きさ、デザインなど確かようです。自分に合った栄養ドリンクを見つけておき、テンションを上げたいときに活用するといいでしょう。栄養ドリンクの中にはカフェインが含まれているものもあります。カフェインの入った栄養ドリンクの場合、栄養と覚醒作用が同時に得られ、相乗効果が発揮されるでしょう。例えばカフェインの取りたいがコーヒーは苦手という人にとっては、カフェインの含まれた栄養ドリンクが有効です。栄養ドリンクは値段も少々高めですが、テンションを上げる作用もあると思えば値段の価値はあるでしょう。栄養ドリンクの飲み方。栄養ドリンクの飲み方も大切なポイントです。ちびちび少しずつ飲むのもいいですが、より効果を高めたければぐいっと一気に飲むのが一番。一気に飲むと勢いによってますますテンションが上げやすくなります。栄養ドリンクはここ一番の大切な味方になるはずです。栄養ドリンクを一気飲みする。テンションを上げる30の方法。その25、日頃から睡眠をたっぷりとっておく。睡眠不足とテンション、それぞれ無関係に思いますが、実際には深いつながりがあります。寝不足で疲れが溜まったままではテンションを上げたくても上げにくくなります。寝不足は頭の働きが鈍くなっている状態です。頭の中にもやがかかったような状態では仕事も思うようには働かないでしょう。眠くてたまらないとき、テンションを上げようとしても現実的になかなか難しい。眠いときには眠い、明るいことを考えたくても眠気と倦怠感が邪魔します。脳が睡眠を欲している状態でテンションだけ上げようとしてもなかなかスムーズにできません。あなたの睡眠時間はどのくらいですか？人によって十分な睡眠時間は異なりますが、一般的に7時間から8時間程度が理想とされています。少なくとも6時間以上の睡眠時間は確保しておきたいところ。睡眠時間が少ないと起きている時間が長くなるため効率が良さそうですが、誤解です。睡眠時間が短すぎると睡眠不足によって頭の働きが鈍くなり、かえって仕事の作業効率も悪くなります。寝ることも仕事の一部と考えましょう。余裕があれば昼食の後に仮眠を取るのもいい方法です。たった15分程度の仮眠でも脳の疲れを軽減される効果が確認されています。昼食後の仮眠は生活環境によって難しいこともあると思いますが、できる範囲で心がけてみてください。テンションを上げたいならあらかじめたっぷり睡眠をとっておくことが大切です。7時間から8時間程度を目安に睡眠時間をとっておく。テンションを上げる30の方法。その26、柑橘系の香りにはテンションを上げる作用がある。テンションを上げるなら香りの力を借りるのも良い方法です。それは柑橘系の香りです。例えばオレンジ、レモン、グレープフルーツの香りです。柑橘系の香りの成分には気持ちを爽快にさせたり、リフレッシュさせたりする効果があることで知られています。また脳の働きを活性化させ、やる気や集中力を高めたり、精神的な疲れを取り除いたりする効果もあります。アロマの専門店でエッセンシャルオイルを購入してアロマセラピーを楽しむのもいいでしょう。香りを楽しみながらテンションも上げることができ、一石二鳥です。もっと手軽に柑橘系の香りを楽しみたければ食事に取り入れるのも一つの方法です。例えばおやつにオレンジを食べてみる。いつも飲んでいるお茶にレモンを加え、レモンティーにする。飲み物の隠し味にグレープフルーツを使ってみる。柑橘系の香りを生活に取り入れることでテンションも上げやすくなるでしょう。柑橘系の香りを嗅ぐ。テンションを上げる30の方法。その27、いつも同じ服ばかり着ているとなかなかテンションが上がらない。テンションを上げようとしてもなかなか上がらない。その原因は着ている服にあるのかもしれません。いつも同じ服ばかり着ていませんか？クローゼットの扉を開け、どんな服があるか振り返ってみてください。最近買った服はなく、何年も前に買った服ばかりになっていませんか？確かに同じ服なら着慣れているため安心感があります。自分の好みはそうそう変わるものではないので、好みの服を買えばそればかりを着続けたいと思いがちです。お気に入りの服なら自信や勇気をもたらしてくれるでしょう。もちろんそうした素晴らしさもありますが、一方でテンションを上げにくくなる副作用もあります。いつも同じ服の繰り返しではパターンが一定になります。人間は慣れる生き物。どんな刺激も繰り返されれば慣れてしまいます。新鮮な刺激が得られにくくなり、いつの間にか心の倦怠感に影響している場合があります。たまには違った服を着てみましょう。あまり着ていない服を着てみたり、上下の組み合わせを変えたりなどです。手持ちの服が古いものばかりなら新しい服を買ってみるのもおすすめです。服は消耗品です。今まで着たことがないタイプの服を買って着てみると新しい雰囲気を楽しめます。新品の服には美しい雰囲気が漂っています。新しいものに触れると服から元気をもらえ、気持ちがシャキッとします。新品の服を着るだけでその服から新鮮な力が得られ、テンションもぐっと上がるでしょう。高な服、されど服。服には人の心に直接影響をもたらす働きがあります。さて、突然ですが、今あなたが着ている服はいかがでしょうか？今着ている服はいつ買ったものですか？同じ服ばかりになっていませんか？ドキッとすればそろそろ新しい服を買うタイミングなのかもしれません。たまには違った服を着てみる。テンションを上げる30の方法。その28、自己啓発書でポジティブな言葉のシャワーを浴びよう。テンションを上げるために前向きな自己啓発書の力を借りてみませんか？自己啓発書にはポジティブな言葉がたくさん詰まっています。自己啓発書に頼ったら負け。自己啓発書なんて単なる気休め。宗教のようで読むのが怖い。自己啓発書に対して嫌悪感を持っていませんか？もちろんすでに心が元気で快活ならわざわざ頼る必要はないでしょう。心が元気なら早く行動に移して現実で結果を出すのが一番です。しかし元気がない時や人生に迷っている時はやはり自己啓発書は有効です。サプリメントが体に栄養を与えるものなら自己啓発書は心に栄養を与えるもの。自分に足りない考え方や価値観があればそれを補うものとして自己啓発書は役立ちます。現実を変えるには行動を変える必要があり、行動を変えるには心を変える必要があります。その心を変える道具として自己啓発書は有用でしょう。物事をポジティブに捉えたり明るい生き方を学んだりするために自己啓発書は頼りになる存在です。自己啓発書を読んでポジティブな言葉のシャワーを浴びれば気持ちが高ぶってテンションも上がるでしょう。頑張ろうという気持ちが高ぶることで行動が変わり現実も変わります。もちろん自己啓発書に頼ってばかりはいけませんが、元気になるまでの一時期間なら問題ありません。読むだけで元気になるのですから、これほど簡単な方法もないのです。自己啓発書を読んで心のエンジンをかける。テンションを上げる30の方法。その29、大勢の人が集まるところに行くとテンションが上がる。大勢の人が集まるところに行くとテンションが上がります。人が集まっているところには熱気、活気、元気があり多くのエネルギーが集まっています。その中に飛び込むと自分にもエネルギーが伝わりテンションが高くなります。自分でテンションを上げることも大切ですが、人からもらうのも良い工夫です。飲み会、合コン、パーティー、どんな出会いがあるだろうか、どんな話を楽しめるだろうかとワクワクしながら参加しましょう。賑やかな場に飛び込んでワイワイ騒ぐことも良い気分転換になります。もう少し形式的な集まりがいいなら交流会、勉強会がおすすめです。各地で主催する交流会、勉強会に参加すれば様々なテーマを考えながら人と接することができるでしょう。交流会に参加すると様々な考えや価値観を持った人と出会え、良い勉強になるはずです。同じ目的、目標を持った人同士なら年齢や世代が離れていても仲良くなりやすい傾向があります。勉強にもなり人脈も増え、一石二鳥です。人と関わるのが苦手な人もたまには自分を変えるつもりで参加してみてはいかがでしょうか。苦手なことでも勉強になることを吸収しようという意識があると感じ方が変わります。人間関係に対する意識が高くなり有意義な時間を過ごせるでしょう。みんなで賑やかに話した後は元気も充電されているはずです。大勢の人が集まる場所に行く。テンションを上げる30の方法。その30、時間はダイヤモンドより貴重。 今という時間こそチャンスである。常に今がチャンスという気持ちを持つことでテンションを上げることができます。今しなくてもいい。後からしよう。今しなくてもまたチャンスが巡ってくるだろう。そう思っていると怠けた気持ちがさらに怠けます。惰性はどんどん悪化する特徴があります。惰性が次の惰性を呼び、身も心もどんどんだらしなくなる一方、最終的には外に出ることさえ億劫になってしまうでしょう。常に今がチャンスという気持ちを持ち続けることです。仕事を頑張るのも今がチャンス。人と出会った時も誰かと話をする時も今がチャンス。何をするにも今がチャンスと思うことです。貴重な資源に触れている実感が強くなりテンションが上がります。人生は長いようで短い。去年1年間を思い出してください。おそらく実感としてはあっという間に1年が終わったと思うところではないでしょうか。去年がそうであるようにきっと今年もそうなります。1週間、1ヶ月、1年は瞬く間に過ぎていくでしょう。時間はダイヤモンドより貴重です。ダイヤモンドは失っても手に入りますが、時間は失ったら取り戻せません。今という時間こそチャンスです。平凡な今の時間さえチャンスと思わなければ人生に対して失礼です。1分1秒を大切にしましょう。常に今がチャンスという気持ちを持ち続けることで生き方のテンションも高くなります。常に今がチャンスという気持ちを持ち続ける。テンションを上げる30の方法。まとめ。その1。テンションは運や偶然に任せるより積極的に自分の意思で上げていく。その2。まずきちんと食事をとっておく。その3。テンションを上げる自分なりの方法を見つけておく。その4。テンションを上げる効果を確認する。その5。興味関心のあることに取り組む。その6。まず小さな仕事を一つ終わらせて達成感を得る。その7。やる気がなくてもとにかく行動を始める。その8。仕事を達成して大喜びしている自分を想像する。その9。スピードを意識する。その10。ハイテンポの音楽を聴いて心の状態を上向きにさせる。その11。意地でもテンションを上げてやると思って強気になる。その12。自分の人生がどんどん良くなっている様子を想像しながら私の人生はどんどん良くなると自分に言い聞かせる。その13。積極的に運動する。その14。いつもテンションの高い人と接してパワーを上げてもらう。その15。普段から少し口角を上げた表情を心がける。その16。テンションが低くなりそうなことは前もって避ける。その17。ノリのいい歌を歌う。その18。握り拳を作ってやるぞ。と自分に言い聞かせる。その19。普段から運動やトレーニングを心がけ体を鍛えておく。その20。自主的に締め切りを作る。その21。締め切りは少し頑張れば間に合いそうという目安で作る。その22。気が乗らないことでも楽しむつもりで取り組む。その23。カフェインの入った飲み物を飲む。その24。栄養ドリンクを一気飲みする。その25。7時間から8時間程度を目安に睡眠時間を取っておく。その26。柑橘系の香りを嗅ぐ。その27。たまには違った服を着てみる。その28。自己啓発書を読んで心のエンジンをかける。その29。大勢の人が集まる場所に行く。その30。常に今がチャンスという気持ちを持ち続ける。